暦は12月3日、カレンダーをめくりました、引き金も。時刻は午後21時を回ったところでございます。本日はですね、東京は最高気温17度、最低気温9度ということで、どうですかね？ 12 月3日としては、お昼は暖かかったなっていう印象なんですけども、本日もお相手は、この方、黒猫さんです。今日もよろしくお願いします。
やりづれえな、これ。
で？
すごいやりづらいな。
いや、こういうのがいいんですって、もう数字で出てるわ
い
けです
やい
か
や
ら。
いやいや、もうオープニング曲作りましょう、も
皆
う。こ
様か
ん
ら
な
も
おじ
好
さん
評。
の声聞くぐらいだった
いや、だからオープニング曲を流したとしても、これはやりますよ。
ら。なんでだよ。なんでそんな情報を言いたいんですか？天気の。
あれいいですよねって皆さん言ってました。いただいてます。
そうかな。
今日も黒猫さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、でもね、冗談じゃなくね、さっきテレビ見てたらね、どんな音楽だったかな。わあ、佐藤の鏡餅のね、CM してたんですよ。早ーと思って。クリスマスすっ飛ばして、もうお正月なんだって。
その音楽自体も早くなってますからね、あれ。前
あ、
の
そうなんですか。
CM よりも、ね、
テンポが？
テンポが、ビート
あ、やっ
が。
ぱ、TikTok 世代ですから。もうすぐサビくれっていう感じでね。
そうです。
あと先週の回なんですけど、気づきましたかね、黒猫さん。まあ、僕がヘライザー総統の話したところで、斎藤元知事の話をした部分は全部カットしてるんですね。
何に恐れおののいてそんなことをしたんでしょうね。
いや、あれ撮ったのがめっちゃ昔で、
え
当選する前に撮ってるんですよ。
え。ええ。
黒猫さんあれどう思いますかっていう話してて、黒猫さ
は
んが、いや、あ
い。
んなやつ通したら、この国終わりでしょみたいな言ってて、
ええ。
で、実際通るじゃないですか。で、僕は、斎藤さんでいいんじゃないか説を取っていて、その段階では。で、じゃあ黒猫さんは当選したとして、当選はやばいんですけど、当選したとして、その後さらにもう一展開あるってことですかって言ったら、いや、そりゃそうでしょ、やばいでしょって言ってたんですよ。
そうですよ。
その一展開ありましたね、実際。
ほら見たことかと。
折田楓ちゃん事件がありましたから。じゃあちょっと改めて折田楓さんに関してどう思いますか？
言えませんよ。
ペラペラと喋っちゃうっていう。
なぜログインできたのか、そこだけ知りたいです。
ああ、ちゃんと追ってくださってありがとうございます。
その見出しだけ見ただけなん だよ。
なぜエンゲージ
スレッ
メント
ト
を見
の。
れているのか、折田さんが。それについて弁護士をつついたら、ちょっと私はその辺は把握してないんですけどもっていう、ポンコツだったっていうね。
どうなるんでしょうかね。
で、そこじゃないですか、大事なのは。それを把握してないって、弁護士失格ですよって記者に言われたんですけど、あの記者は何だっていうことで記者が炎上してます。
うわあ、もう、どんどん、
弁護士失
火
格っ
の
て、
粉が。
失礼すぎるだろうっていう感じで。もう、誰かを叩いてないとあなたたち気が済まないんですか？
ちゃんとした人いないんですか？ちゃんとした人。
潔白な人？
何にも出ない人？
もう、信じれる人っていないの？何にも、叩いても埃が出ない人って、やっぱりひろゆきさんしかいないのかな？
まあ、頭ばたきしてますよ、そんなこと言われたら。杉崎春ちゃんぐらいかな、花ちゃんぐらいかな。
名前間違ってますね、それね。杉咲花ちゃん？
でも最近出ちゃったんでね。まあ恋愛は自由なんでいいんですけど。
恋愛まではお許しになっている。
恋愛はまあまあしょうがないですよ。
結婚したら終わりってこと、
はい。
じゃあカウントダウンに入ったってことですか、杉咲花は。黒猫さんに嫌われてしまう NG タレント。え、誰と付き合ってるんですか。
いや、なんか俳優さん。
あ、知らない。
共演した俳優。そこまで売れてない。
え、誰。
いや、わかんないな。そこまで売れてないんで。
最近？
最近じゃないですか。
いや、杉咲花ちゃん、俺も好きなの。
うん。
一子めっちゃ良かったからな。
ああ。
杉咲花、97年生まれか。
27歳。
ああ！いやいやいやいやいや、アンメットの人やん。
え？
アンメットの人やんか。
いや、全然売れてねえから、そいつ。
いやいや、毎週のようにアンメットの話してたじゃないですか、これ、ポッドキャス
ト。そいつの話はしてないでしょ。杉崎さんの。
マジかよ。
話はしてたけど。
二代目松田龍平みたいな、ぬぼーっとした人ですけど。
へー。
まあ、売れると思いますけど、この人は。
あ、そうなんですか。
つい見てしまう魅力はある俳優さんですけどね。まあ、花ちゃんが選んだんだったら、もう大人ですから、応援しようと思います。僕がなんと、何やら言う、あれじゃないですよ。その、花ちゃんが選んだ方ですから、まあ、応援しますよ、それは。
私が幸せなら OK ですっていう。
花ちゃん大人なんで。
なやつ。はい。
あの、推しが幸せなら OK ですっていう、あいつが結婚してるかどうか知りたいんだよ。
ああ、してないだろ、あんなやつ。
いやいや、してないんだったら大したもんですよ。あの、結婚してて、推しが幸せなら OK ですって。いや、それはそうだろ、だってお前結婚してるんだからっていう。
ああ、まあね、
うん。結婚してるやつが、そのアイドル推してたりするじゃん。奥さん、はいはい、奥さん公認でアイドル推しててライブ行ったりするじゃん。
ええ、
本当許せねえよな。
なんでだよ。
そんな人生あってい
いんか。自由だろ、そんなの。押すのは。
許してんじゃねえよ、奥さんもよ。
いや
何だ、旦那が AKB とか乃木坂の握手会行くこと許してんだよ。全力で止めろ。
いや、推し活なんだよ。それは自由ですからね。
あ、奥さんもなんかじゃあ言ってんのかな。K-POP の、なんちゃらか。
ああ、言ってるんじゃないですか。
お互い趣味を、ウィンウィンみたいな感じなのかね。
ええ。
まあ、それからですね、杉咲花ちゃんじゃないですけども、高畑充希さんが結婚されたということで。
はい。
あの、黒猫さんの見れないドラマ映画がまた増えたと。
ああ。もともとあんまね、見てないんだよ。高畑充希の作品は。
確かに狸顔と真逆にいるかもしれない。
ねえ。
割とシャープな顔ですよね。
誰でしたっけ？誰と結婚したんでしたっけ？
岡田将生くん。
あ、岡田将生か。
なので、黒猫さん、トト姉ちゃん、カホゴのカホコ、同期の桜など、見れなくなりましたので、報告させていただきます。
何の支障もないです。
嘘、うわ、結婚する前にトト姉ちゃん見とけばよかったってなるんじゃない？
何の支障もない。関係ない自分の私生活に。
フジテレビで言うと、今あのノンフィクション、ザ・ノンフィクション日曜日のお昼にやってる番組あるじゃないですか。
はいはいはい。
それがなんか3週連続で同じ人に密着してて、今2週終わったとこなんですけど。
ええ。
見てないですよね。
見てないですね。
何県だったかな？長野県かなんかの田舎町で、ある家が火事で燃えちゃったんですよ。
はい。
そこのお父さんが亡くなって、
うん。
で、息子が引き取りに来たんですけど、あの、お父さんは画家さんなんですよ。売れない画家。
はい。
で、その廃屋から絵が、まあ、何千点で出てくるんですけど、
うん。
あの、この絵を、お父さん借金があるんで、うん、あの、この絵を引き取らずに全部処分するか、そしたら借金もチャラになるのかな？か、借 お父さんと借金も背負って、この絵も全部引き取って、この絵を売っていくかっていう話なんですよ。
おー。はいはい、はい
うん。で、いや、そんなん捨てるでしょって思ったんですけど、実はお父さんは何十年も前に、スペインに住んでいて、
うん。
スペインの、何だったかな、うる覚えなんですけど、例えばピカソ、ミロに並ぶ画家、スペインの画家150人っていうのに、一回選出されてるんですよ。
へぇ。
スペインに住んでた時に、ある程度評価を受けた、お父さんの絵なんですよ。
おー、はいはいはいはい。
ただ日本では、日本に帰ってきてからは一切泣かず飛ばずで、まあ、その肩書きでいろいろ営業したり、その周りの知り合いの人に絵を売り歩いてたんですよ。これ10万円でどうですかみたいな。
うん。
で、評価してくれる人は少なからずいて、その長野県の病院のロビーにでっかい絵があるらしいんだけど、それ今でも飾ってくれてたり、
うん。
ずっとファンですって言ってくれた人の家に、息子さんが訪ねて行ったら、これもこれもこれもって、まあ、何枚も飾ってくれてたり、みたいな。
へぇ。
ただ日本では全然売れてなかった。ただ、スペインでは一度評価されたことがあるっていうことなんで、全部処分するのはもったいないんじゃないかっていう話ね。
うん。
で、どんどんどんどんそのお父さんがさ、10年、20年ってずーっと日記をつけてるから、そこから、そこに出てきた、その、旧友の人たちの家行って、お父さんってどんな人だったんですかって言って、お父さんの、わかんなかったディティールがこう、浮かび上がってくるみたいな話なんですよ。
はいはいはい。
今の話聞いてどうですか？この話、面白そうですか？
おー、まあまあまあ、はい。いいんじゃないですか。
すごいストーリーとしては俺100点だなと思って。
うん。
で、しかも、3週連続企画なんで、もしかしたら、その、まあ、結果は出てないかもしれないですけど、その、絵がね、売れるとか、うん、スペインに持って行って美術館作るとかね、わかんないけど。
はいはいはいはい。
なんか、そういう展開がまだあるのかなと思って楽しみにしてるんですけど、X で検索したところ、
うん。
マジでクソ企画じゃん、みたいなことの方が多いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんでこんなのに密着してんのっていうのがあって、うん、皆さんがどこに引っかかってるかっていうと、この、今回の主人公、息子さんね。
うん。
が、ずっとタメ口だと。
あ、そうなんだ。
誰に会っても、いやー、そうなんだよね。うん、まあ、うん、いい絵なのかな、わかんないんだけど、みたいな感じで、ずっとタメ口なんですよ。確かに生意気な人なんですよ。
え、いくつなんですか？
45とか。
ああ。はいはいはい。
結婚して子供もいて、で、これややこしいのが、テレビマンなんですよ。
ああ。
職業が。
ええ。
地方のテレビなのか、なんか、ディレクターかなんかの人なんで。
ええ。
確かになんか、一人で、なんか夜酒飲みながら、
ええ。
ああ。なんなんだよとか言ったりするんですよ。
ああ。テレビマンか。
いや、そうなんですよ。だから、ここでどういうセリフを言えばいいかとかも全部わかってるから、一人で頭抱えたり、頭かきむしったり、チェクショーとか言ったりするんですよ。
ずっと取れ高考えてるやん。いやー、ちょっともう離脱するかも、俺はもう。
まあ、だから自分の演出で言ってるわけよ。次は当然、この人の家行くよね、とか。で、そこで絵を見て、あ、この時の時代の親父のタッチいいな
ー
とか言うんですよね。
ああ。
で、言ってみたり、なんか、家から出てきた絵を、これは、なんだろうな、ボーナス込みで500万かな、とか、値踏みしてたりするんです。
ああ、はいはいはい。
まあ、冗談でね、これは、50万ですかね、うん、とか。
ああ、ボケで。
ボケなのか何なのか。だからすごいこう、お金してるし。
うん。
で、親身に相談に乗ってくれた人たちに、なんか、ああ、そうなんだよね。わかるわかる、とか言ったりするんです。だから、 ストーリーとしてはすごい100点なんだけど、主人公が愛さないキャラクターなんですよ。
古い業界人のあれだな。そいつも。
うん、
今時いるんだ、そんな。ザ業界人みたいな、なんかセーターを背中にこう、羽織るみたいなさ。なね、いないでしょ、今。
だもったいないなと思って。
ああ。
もしかしたらすごい価値があるかもしれない。親父の絵がたくさん見つかるってなんかね、すごいロマンがあるじゃないですか。
ああ。
うん。
確かにね。
で、なんでじゃあ、スペインで評価されてたのに、日本に戻ってきて鳴かず飛ばずの生活を続けて借金してるのかっていうと、奥さんと確かスペインで出会うんですけど、日本人の。
うん。
すごい綺麗な人なんですよ、写真見ると。
ええ。
で、お父さんはすんごいその奥さんのことが好きなのね。
うん。
で、奥さんは、なんだろうな、スペインで別れるみたいな話になったのかな、二人で。でも、結局なんで日本に帰ってきたかっていうと、その、陽介ギフレがお腹にいることが判明したからなんですよ。陽介ギフレっていうのはこの主人公ね。
うん。はいはいはい。
つまり自分が妊娠した、お母さんのお腹にいることが判明したから、お母さんはどうしても日本で育てたいから、お父さんはそれについてきて日本で移り住むことに決めたんだけど、本当はお父さんはスペインで画家を続けたかったんじゃないかっていうことがわかる。
ああ。ああ、なるほどね。
だから、どうしようもないお父さんで、大嫌いなお父さんだったんだけど、
うん。
自分を育てるために夢を諦めて、こう日本で生活したっていうね。
ああ、自分が原因だったと。
そうなんですよ。
いやー、でもな
ぁ。いや、生意気よ。めっちゃ楽しみなんですよ、今。3週目が。
いやいやいや、よく見てられんな。
でもね、そういう反応もあれば、なんだっけな、渡辺康介さんだったかな、お父さんが。その、康介さんの絵、確かに初めて見たけど、いいなーって言ってる人もいて。
うん。
もしかしたら、その、ノンフィクションきっかけで、まあ、需要が出るかもしれないですよね、お父さんの絵に。
まあね、何百万とかの世界でしょ？あ、だったら。
うん。というか、まあ、ゼロの知名度だったわけで、その3週連続でノンフィクションで取り上げたら、
うん、
確かにそれはね、あ、これいいかもって。だその、スペインの150人画家に入ったっていうのも、あるよね。その、いい、あ、これいいのかもって。
ああ。
うん。
どうなんですか、実際。絵は。
俺は全然わかんなかった。すんごい抽象画なんですよ、その。
ああ。人とかじゃなくて。風景画とかでもない。ペンキぶっかけたみたいな海の中。
海の中とか風の中みたいな感じの絵なんですよ、その。青一色でみたいな。
ああ。あ、それ系？
うん。
あ、それ系か。
青い作品ばっかりです。
ただ塗ったくっただけの？
ただ、全部でかいんで、迫力はあるけどね。
ああ
。救急車入ります。今週の救急車入ります。
いや、普通切るんで。カットしてください、こんなところは。
いや、教えて、本当に。喋ってる途中に来るから、切れないよね。
いや、切れるじゃないですよ、今。別に大したこと言ってないんだから。
ちょい前から切らなきゃ、面白いところなのに、金太郎飴みたいに。どこ切るのっていう話じゃないですか。ずっと面白い話してんだから。
いやいやいやいや。
まあ、ノンフィクションの話、なんですけど、そろそろ、答えいただいていいですかね。
いやいや、何の答えですか？
先週の答えいただいていいですかね、そろそろ。いつ言うのかなと思って、ずっと、
関
係ない話して、待ってるんですけど、いつ言い出すのかなっていう。
何ですか？
マザーの答え教えてもらっていいですか？
いやいやいやいや。なんで見なきゃいけねえんだよ、その部分だけを。
いや、見ろや！約束したんだから。
約束してないです、別に。
もうじゃあ何するん？
え？
じゃあその話しないんだったら何すんの？いやいやいや。その回なんですけど。
もうずっと、今更ブレイキングバット見てたんで、今まで。
ええー。それ、鶴丸さんがめっちゃ好きなドラマですよ。
ねえ。いや、誰もが好きでしょう、ブレイキングバット。もう止まんないですから、もう。
え、愛の里は？
愛の里は見てないです。
見ろよ、愛の里の話したいんだから。
2が出たらしいですけど。
そうそうそう。あれもすごくない？俺ずっと言ってたじゃん。2やれよって。
ええ。
そしたら直後に2が発表されたんです。
2やる頃もうね、生きてるんですか？違う人？
違う人、全員関わります、メンバーは。いや、お前、ちょっとした宿題もやってくれんじゃん。もう、全然愛してないじゃん、このポッドキャスト。ここでマザーの答えを言うんだろうが、次の週に。
なんでだよ。
うーんだったのか、うーんじゃない化け物だったのかっていうのを言えよ。
いや、誰も気になってねえから、そんなの。
誰も教えてくんなかったわ。
見てねえじゃん、誰も。
ギガルさん、こうですよっていう。
関係ないんでしょ、だから、本編には。
それをだから、あなたの口から教えてほしかったんですよ。
ええ。
うん。うんうんが画面いっぱいに出ましたよ、とか。
いや、見せようとしてるやん。なんか。
なんだったらやってくれるんだよ。
いや、なんだったらって別に。ほんと人生乗っ取られてたんで、ブレイキングバットに。
そんな面白いんだ。
ええ。
僕見てないですか？
もう止まんないです。
あれ、シーズンいくつまであるんですか？
シーズン5。
5で、今は？
いや、5全部見ましたもん。
あ、全部見て、で、それってもう完結したの？
完結してます。
じゃあ、再来週、山内くんでこのブレイキングバット特集。
いや、10年前の作品ですけど。
その熱量はないんですか？その、みんなに布教したいっていう。
いや、今更すぎますね。ブレイキングバットが当たる
んだ。それでもめっちゃ面白かったんでしょ？
いや、めっちゃ面白かった
です、ね。俺どういうストーリーなのかも知らないですもん。
ええ。いや、見てください。ブレイキングバット。
あ、じゃあ、来週紹介してもらっていいですか？
今更ですけどね、本当に。
うん。じゃあ今教えてよ、軽く。どういう話なんですか、ブレイキングバットって。
ブレイキングバットは冴えない科学教師が、
日本で言うとどういう見た目の俳優さんですか？
日本で言うと、日本もあの、
ユウスケみたいな感じ？
いやいや、もっと言ってる年。森本レオみたいなおじさんが、がん宣告を受ける。治療費とか大変なので、吸ったもんだあった結果、ちょっと、ドラッグの、科学教師だから、ドラッグの、はい、生成者にちょっと落ちていくっていう。はい、
それで一時的に元気になろうってことですか？それともドラッグで治そうとしたってこと？
いやいや、だからもう、追い先短いから、金残したいじゃないですか、家族に。
はい。
だから、しょうがなくですよ。
うん。
ドラッグを作ることになったと。で、そのきっかけ、はい、その闇の世界に、のきっかけ作ったのが元教え子で、もうほんと冴えない生徒だった、ジェシーってやつがね。
はい。
なんですけど。だからその科学教師と教え、元教え子の、まあ主に話です。
うん、金儲けのためにドラッグを作ったってこと？
うん、だから家族に金を残すために。
はいはいはい。
もう死ぬから関係ないじゃないですか、もう犯罪だけど。どうせ死ぬしってことで始めたんだけどっていう。
もうじゃあ死は受け入れてるおじいさんの話ってことだ。
おじいさんっていうか、50代ぐらいの、そう、まあまあ、おじさん、の話ですね。
あ、今の森本レオじゃなくて、あの頃の森本レオってことね。
あの、ええ。 庶務の頃の森本レオ。
未成年の頃の森本レオってこと？で、どうなるんですか？
いやいやいや、済まそうとしてるやん。
ドラッグを。
見てください。とにかく。
訂正して、売人になるってこと、ね、
そのドラッグを裁くのはジェシーなんですよ。元。
だよね。
教え子の。うん、作るだけ、その森本レオは。
はいはいはい。ジェシーが、ドラッグで捕まりそうになったり、
うん、ああ、そうそうね。
買うやつと喧嘩したり、警察に捕まったり、うん、飲んで、うん、ドラッグ飲んだりする、ドラッグ使ったりするって話だ。
いや、そんな簡単に言わないでください。
いやいや、2時間で終わるでしょ、その話。
いや、終わんないんだよ。
なんでシーズン5まで行くんですか？
え？いろいろ起きますから。
珍しい。ドラマにそんなにハマるなんて。
生半可な気持ちで、まあ、見始めない方がいいですね。もう
乗っ取られちゃって。エロは。
エロ多少ありますよ。軽くあります、はい。
ヒロインがいるんだ。
ヒロインっちゃヒロイン。
うん。
嫁と、森本レオの嫁と、うん。
いや、森本レオの嫁だったら、ババアじゃねえかよ。
38、9歳の設定ですけど、でも。
白い巨塔の再放送にハマってるんで、また。
え？
何週目かの白い巨塔を見てるんですよ。めっちゃ面白い。一番面白いな、やっぱり。
どっちバージョン？
いや、カラサーバージョンで決まった。白黒のやつ見れ
よ。年明けバージョンか。
キングダムとか、進撃の巨人並みにやっぱ面白いね、展開が。
いや。
まあ、このジジイ先生はもうどうでもええだろうと思って、ないがしろにしてた先生が、まあ、大河内先生なんだけど、私が選挙委員長に立候補しようっていうところ、めっちゃ面白いわ、やっぱり。
何がおもろいんだよ、別に。
大河内教授。面白い。亡くなっちゃったんだよな、確か。
え？西田さん？
誰ですか？いや、西田、いや、全然。よく出る、白髪のハゲたおじいさん俳優。
誰だよ。
いや、絶対知らない名前は。
な、江口洋介と口喧嘩してるだけでしょ、あんな。
首が揺れてる江口洋介。あー、でも名前は、知ってるし、大河内教授死んでないわ。
死んでねえじゃねえかよ。
あぶねえ。
謝れや。
よかった。品川徹さんです。
よかった、あるじゃん。死んでるって言ってるから。え？
品川徹さんです。88歳。
ああ、めっちゃ見たことある。
でしょう。
めっちゃ見たことあるわ。
で、この人は、
ええ、
老いぼれ教授だから関係ねえと思って、唐沢敏之がないがしろにするんだけど、もうお時間いいですかとか言って、ないがしろにするんだけど、私が選挙委員長に立候補しようって言って、やばー大河内教授
が選挙委員
長だったらやばいじゃんって
。何がやばいんだよ。
教授なれねえじゃん、唐沢敏之が。めっちゃないがしろにしてたのに。
票が流れちゃうってことか。
この大河内教授と江口洋介は、仲がいいから、普段その江口洋介の頼みとかも、ああ、はいはいってやってた江口洋介が、江口洋介の研究室に来て、ちょっと大河内教授との口を聞いてくれよっていう。
ああ。
覚えてねえの？見てないの？もしかして。
見てないです。
え？
見てないですし、白い巨塔。
え？白い巨塔見てないの？この世のドラマで一番面白いよ、マジ。
いや。
マジ？ちょっと TVer で1話だけあるか、1話から3話まであるんで、ちょっと3話まで見て。マジで、一番面白いんだから、これ。
いや、チラッと見たことありますよ、なんか。
いや、そんなレベルじゃないんだって、マジで。俺、高畑淳子に出会ったのこのドラマなんだけど、この女優何？と思ったの。あ、サイコさん、サイコさん、あ、ご一緒に来てください。キッカー教授あるだろ、お好きなんでしょ、キッカー教授みたいな。離婚歴があってもらう。好きな方なんだから。こっちに来て。
何、8倍速？何してんの？ 倍速で見てるってことですか？
めちゃくちゃ面白い。白い巨塔。この白い巨塔の高畑さん。
いやいや、爆死ドラマでしょうよ。
いや、めっちゃ面白いよ。全員キャラ立ちしてるし、西田敏行も出てるし。いや、西田敏行の白い巨塔の演技知らないってこと？
いや、知らないです。
産婦人科の大御所。
知らない。産婦人科なんか全体権力持てないでしょう。
いや、でも、その、重鎮なのよ。
ああ。
すぐね、あの、現生をね、選挙に勝ちたいから、すぐ、現生をこう、賄賂で包んで、え、何を言うてますのっていう。
いや、わかんない。
今、教授になって、20周年やないですか、これ。これ、こちらね、持って帰ってください。よろしくお願いしますって。いや、なんとか先生、いや、息子さんが大学に受かったんですね。こちら、あの、持って帰ってください。よろしく。まあまあまあまあ、そんな言わんと。で、なんとか先生、あの、結婚37周年ということで、こちら、あの、持って帰ってくださいって。
いや、そんな金あるんだったらもうええやろ。
ちょっとびっくりなんだけど、ブレイキングバットなんか見てる暇あったら白い巨塔
見ろ。いや、ブレイキングバット見ろや。
絶対100ゼロで白い巨塔です
。世界最高峰のドラマって言われてるんだ。
いやいや、マジで日本にの金字塔。
いや、世界。
マジで。
世界規模で言われてます。最高。
いや、毎秒ずっとおもろいです。こんなドラマないん
だ。いや、毎秒おもろいよ、ブレイキングバット。
で、若手の脇役三人組で、売れてない時の佐々木蔵之介と、売れてない時の伊藤秀明と、売れてない時の西田直美が出てくるんだけど、これ三人とも売れてるからね。
いや、その頃もう売れてるだろ。
いや、もう全然売れてないです。だって高畑敦子が売れてないんだから。高畑敦子が売れてない。
そんな時期ないだろ。
すごいですよ、これ。
いや、もういいから。白い巨塔の話。
石坂浩二とイブ・マサトの戦いとか。
濃いな
ぁ。だから選挙戦なんで、政治なんで、その石坂浩二につけばイブ・マサトに嫌われる。イブ・マサトにつけば石坂浩二に睨まれるっていう。
ああ。
うん。そんな中、教授選を勝っていかなきゃいけないっていうね。こんだけテレビドラマを見まくって、毎年、今年のいいテレビドラマを発表するよって言ってる俺が、
うん、
5本の指に入るドラマですよ、これ。白い巨塔。
なんでブレイキングバット見てないんですか？めちゃくちゃ流行ったでしょ。
流行ったし、鶴丸さんがめっちゃ好きだったな。
うん、いや。鶴丸さんいいんだから見ろや。
いい人だったな。
死んだの？
いや、わかんない。あと最後に、先週、黒猫さんにね、僕が4年間同じ質問をし続けてるっていう話したじゃないですか。で、それに対して、引き金さんは本当に黒猫先生が大好きだなとか、
うん、
私も同じもの食べたい、黒猫さんと同じもの食べたいとか、その DJ 打ち上げしてる引き金先生が可愛いみたいな感想をたくさんいただいたんですけど、疑似打ち上げはしてませんよ。さすがに。まあ、
しないでください。
黒猫さんにこの後何食べるのって質問してたのはガチですけど、
うん、
黒猫さんから献立を聞いて、あ、中華か、よしよし、じゃあもう俺も中華みたいな、そんなことはしてないですよ、さすがに。それは冗談ですよ、皆さん分かってくださいよ。
あ、してないんですか？
してないわ。キモすぎるだろ。
一人で聞いて
る。
まあね。
ああ、黒猫さんと同じ食べれた。それはしてないですよ、皆さん。
同じ系統の飯だ、つって。
そう。
ねえ。
ああ、二人で王将にいるみたい、みたいな。そんなのはさすがにやってないんですけど。結構信じてる人がいて。
まあまあ、口では何とでも言えますからね。
いや、してて欲しくないんだろ。してないです。びっくりした、ね、結構。信じて、どんだけ黒猫さんのこと好きなんて言ってたけど、いやいや、さすがにしてませんよ。
あれ？ちょっと、声色が変わったな。
いや、じゃあ何食えばいい？俺、ニラまんじゅう食べたって言われた時、何を買えばいいの？スーパーで。何を買ったら、 疑似打ち上げになるん
だよ。緑の、ね、草系の。
あなたよく言う、あなたよく言う、この後ひよこ豆食べて寝ますって言うけど、じゃあ俺何食えばいい
の？豆料理食って寝ろや。
豆料理食わなきゃいけないんだよ。ポッドキャスト3本撮った後に。一番食いたくねえんだ、豆なんか。ただ、私も黒猫先生と同じの食べたいって言ってる女性リスナーがいたんで、今日この後食べる料理発表して終わってもらっていいですか？
なんでだよ。
ちょっと今週だけ特別に。
いやー、
今日は、今夜は、リスナーさんとみんなで、疑似打ち上げします。発表してください。
しめじと、豚の肩ロースで、
具体的だな。
今、まかないだれみたいなのが出てるんですよ。スーパーで。
おう。
富田と、あと、どっかが出してるやつ。
うん。それ、ここで発表していいの？そろそろ年末にうまいもん対談、うまいもん対談あるけど。
いや、別にいいですよ。それの、味噌があるので、それで炒めて食うっていう。
ちょっとごめんなさい、もう一回いいですか？しめじと？
しめじと、豚の肩ロースで、で、を、まかないだれで炒めて食うだけです。
富田のまかないだれ。
うん。富田とあと何かがあったんだよな。二種類あるんです、二種類。
ずーっと、シーズニングでガパオライスを作ってたんだけど、今は、まかないだれのフェーズに入ったってこと？
ねえ。まかないだれシリーズがね、出てるんで、それで最近は、はい。
じゃあ僕も、特別に発表しちゃおうかなと思うんです。あ、これはうまいもん対談に残しとこう。
いや、別にいいわ。
残しとこう。じゃあ皆さんね、今夜は、しめじと、このポッドキャスト聞きながらもうスーパーに走っていただいて、しめじと肩ロース、そして富田のまかないだれ。
いや、
まかないだれってのは一種類ですか？その何味を買えばいいとかあるんですか？
醤油味と、ニンニク味と味噌味があって、味噌。
いや、それ言わないと、
ニンニクはもう食い尽くしたんで。
あ、ニンニク味も使えるってこと？
二種類あって一個は制覇したから、次、味噌の方を食ってるってだけの話です。
ちょっと待って、富田のまかないだれ二分の二で当たりってこと？
二分の二で当たりですよ。あんな、
お前、そんなうまいもん今まで隠してたんか。
いや
一人で一人でええやんこれっつって毎日使ってたんか。
いえ、どのスーパーにもあるかわかりませんけども。
ね、見たことないな。まあ、まかないだれを並べてやるコーナー行かないんで。
そんなコーナー普通ないからね。
どこに焼肉のタレの近くですか？
ああ、そうですね。
あの
コーナー、ね。タレコーナーにあると思う。
え、それ何、何瓶？
いや、ボトル。どうでもいいだろ、材質は。
それ一回買ったら大体何回できるんですか？
大体、結構できますよ。
あ、でかいんだ。
300g ぐらい入ってんじゃないですか？
あ、300g、思ったよりちっちゃいな。それで3回ぐらいできるんですか？
ああ。いや、もっとできますよ。
もっとできる。どうかな、黒猫さんの言葉を信じて、じゃあ、1回目のファーストアタックで、味噌味と醤油味、日本買いしてもいいんすかね？
まあまあ、ええ。
うん。
後悔はさせませんよ。
で、例えば、しめじ、で、どうやってそのしめじと肩ロースの組み合わせ、マリアージュに出会ったんですか？それ、富田が推奨してるんですか？ホームページで。
推奨してないですけど、今野菜が高いので。
なんでたどり着いたの？しめじと肩ロースっていう組み合わせに。
いや、キノコ
普通の常人が、40のおっさんが、しめじと肩ロースっていう組み合わせにたどり着くのかよ。
たどり着くだろ、普通に。
これだったらキャベツ買っちゃう。
いや、高い高い。
白菜。め
んどくさいし。本当は舞茸が楽なんですけど、石突きがないから、もうちぎって入れるだけだから。
本当は舞茸と肩ロースがいいの？
本当は舞茸と肩ロース。
え、じゃあ本当は豚バラがいいってこと？
本当は豚バラと舞茸です。
どっちも妥協してんじゃん、悲しい。豚バラと舞茸で本当は作りたいのに、しめじと肩ロースで言ってんじゃん、アメリカさんの。
残念、カナダさんでした。
カナダさんの。俺はカナダ産の豚肉買わないんだよな、意地で。
なんでだよ。
意地でも国産行くんですよ、もう。目から血を流しながら国産の豚バラ買ってるから。
なんで。いいですよ、結構カナダも。
とんでもない話するけど。
ええ。
家ですき焼きするんですよ。
ええ。
その時に、牛肉買って、で、スーパーのお肉コーナーの、右上に、牛脂置いてあるんですよ。
うん。ありますね、はい。
どなたでも、お肉を買った方は、その牛脂持って帰っていいですよって書いてあるんですよ。
うん。
俺、豚肩ロース買って牛脂取ってる時ありますからね。
え？どういうこと？
いや、もうどうしても安い値段ですき焼き作りたくて、牛肉買えないから、豚の肩ロース、うん、豚の一番安い豚肩バラみたいなのを買って、で、それで牛脂を取ってる時に、なんか万引きしてるような気分になる。
ああ、ブロックを買ってってこと？
俺、本当はこの牛脂をもらう権利なんてほとんどないんだけどって。
でも、ね、肉買う人だったらいいんじゃないですか？
いいんだけど、そのギリギリ権利を保有したからもらってるみたいな、一個いただいてるみたいな気分ですよ。だからそのピーって、そのおばちゃんにレジやってもらうときに、うん、あれ、この人、豚肉買って牛脂取ってるけど、これ、店長に報告した方がいいのかな？
いやいやいや、考えすぎだろ。なんだなんか、わしづかみにしてなんか持っててんのかなと思いました。
ああ、そういうおっさんいるよ、たまに。
うん。
それはさすがに
いらない。四五個
ね。うん。あれ何食ってんのかな、気持ち悪い。
フリスク感覚でね。
今夜は、ぜひ、疑似打ち上げしましょう。
はい。
これ何？料理名は、舞茸と豚バラの、まかない焼き。
まかない焼き、はい。
もし作った方いればね、X かインスタの方にアップしていただいて。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。